は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは。坂崎トピックス、11月になりました。下北の方、まあ寒いことは寒いんですけど、まだ今年は雪がちゃんと降ってなくて、もうタイヤは取り替えたんですけれど、まだ過ごしやすい11月であります。で、11月今日はですね、社会保障のことについて少し、話をしていきたいと思っています。私たちの子育ての分野って少し二つ大きな問題があって、一つは社会保障そのものの中に入るんだけれども、もう一つはやはりその幼児教育というものに入っていくので、そういうことも含めてこう考えなければならないので、やっぱり二つの側面があるんだなというふうに思っていますが、皆様方に前回も全世代型社会保障みたいな話をしましたけれども、全体の社会保障どういうふうに考えていくのかみたいな話も少ししていきたいと思いますし、また子育ての話になっていくんですけれど、大きな話を少ししていきたいなと思って思います。で、まず厚生労働省はその2020年の社会保障の費用っていうのを約132兆円って考えたんですね。132兆円です。実は20年前の2000年っていうのが78兆円ですから、どうですかね、7割ぐらい増えたということになりますね。ですから20年で倍ではありませんけれど、7割は増えた。78兆円から132兆円になったっていう、いわゆる社会保障に関わる費用ですね。これ、2040年、つまるところは2020年を基軸にして、20年後を考えると実は190兆円ぐらいになるって言われてるんですね。200兆円近くなる可能性があるんです。65歳以上がですね、400万人近くになるんです。400万人にはならないらしいんですけど、390万ぐらいがピークだって言ってるんですけどね。65歳以上ね。そうするとその時代がちょうど2040年ぐらいで、社会保障費が、190兆から200兆円っていうことになりますね。そうすると、2000年78兆円だったのに、ざっくりした、まあ、200兆円と190兆円違うっていうかもしれませんけれど、2000年から比べると 2.5 倍増えるっていうことになるんです。一方、出生数、まあ、何回もここに話をしてるわけですけれど、1975年に200万人っていうのを切ってるんですよね。まあ、ずいぶん前の話ですけれど、そして、つい最近2016年に100万人を下回った。まあ、100万人下回ったあたりはまだ少しこう、ぐらいの感じだったんですけれど、多分私今年喋ってるように、2022年っていうのが80万人を、まあ、割る可能性があると。もちろんその晩婚とか非婚とかあるんだと思いますけれど、まあ少子化対策がうまくいってないというふうに言われても仕方がないんでないか。こういうことを言うと、問題あるかもしれませんけど、保育所の整備をして、保育所には皆さんに何回も喋っていますが、1、2歳児等々 50% 入るような仕組みにもなっていますし、これから先、まあ、次回も少しお話ししますけれど、未就園児の人たちも園に入れていこうということをしてるわけですよね。ということは、園も増えているし、多くの子どもたちが、まあ、未就園児も含めて園に入っているという仕組みであったとしても、少子化ということが止まっていないということですよね。1.8 人が子どもの数がいないと維持しないって言ったらば、単純に結婚してくださって子供を持っている方々への第二子っていうのを、例えばいろんなものを完全無償化するんでなければ、多分その二人目ということの希望みたいなものも現れませんでしょうし、三人目っていうことにもなっていかないんだと思います。いずれにしても、先ほど話をしたように、片一方では社会保障の費用が増大していくのに対して、子どもの数が少なくなっていく。何を言ってるかというと、こういうことですよね。給付は高齢者であるんだと、負担は現役世代だっていうのを現在の、まあ、構図だわけですよね。 しかしもう、これが成り立ちませんね。まあ、これが成り立たないので、多分、いかに社会保障制度を続けるのかっていうことを含めて、政府は、まあ、打開策としてなんだと思いますけれど、この全世代型社会保障っていうのを、こう、構築してるんだというふうに思います。今までのような年齢で負担をしないなんていう考え方から、なんていうかな、経済力っていうか、まあお金を稼げるっていうか、まあ働いてる人たちへの負担を求めて、子育て世代の支援を充実させるっていうのが、まあ基本的な考え方なんだとは思います。この数年間だけでも、安倍さんが例えば、幼児教育の無償化、消費税の、税率8%から10%に上げた分で、幼児教育や保育の無償化に振り向けたり、一定の所得がある75歳以上の医療費についても、1割から2割にこうなったりしたわけですよね。比較的所得の高い人たちから、まあ、高齢者、子育て支援に対して、負担をしていく、っていうことになっていくんではないかなというふうに思います。子育てのことについて少し話をしていくと、育児休業みたいなことについても大きなことだと思いますね。育児休業は賃金の最大67%ぐらいが受け取り可能ですよね。しかし、まあ、週20時間以上働いている雇用保険に加入するなどの条件がありますから、政府としては、より短く働いている人などに対象に加える方針だと思います。どうなんですかね。130万円の壁とか、やっぱり撤廃していく必要があるんだと私は思いますけど、まあ、それ言うとまた、いろいろとありますが、ちなみに、子育ての中で今回大きいのはあれですね。妊産婦に10万円相当の給付をするというのが始まりますね。妊娠から出産、0、2歳児の育児の困りごと相談と組み合わせて、子育て世帯の負担を軽くしていきましょうっていうことを、今回の第二次補正、2022年の第二次補正予算案に出しましたので、政府はこれを2023年にも継続する方針ですよね。まあそういうことでは、まあ新しい仕組みといいますか、伴走型支援と組み合わせて子育て世代の負担を軽減していくんだっていうのが出ています。これなんかは、まあ、子ども家庭庁にも関わると思いますし、私たちのところにも関わっていく。育児休業のことについては、日経の記事なんかもあったりしたので、それはまあ、次の機会に回したいと思います。一方、こういう基準額っていうんですかね。こう地域別に定めた給付を見直すんだそうですね。今、6区分に分かれているんですよ。給付に関しては。これを3区分にする案が、いいんじゃないかっていう話になってて、困窮者を支援する団体っていうのがあるんですけど、この困窮者を支援する団体から都市部などの基準額の高い給付の自治体を減らしていこうということがあります。これね、私は個人的にはとっても注目をしているんです。今日聞いている保育関係者の人はよくわかると思いますけれど、保育の場合は、この、地域区分っていうのが二重にも分かれているんですね。まあもちろんその東京中心地のところが高くて、私たちのところが、0%というところになるんです。0%と言わないんですよね。その他の地域っていうことになってるんですけど、そろそろこれも考え直してくれたらいいんじゃないかなと思ってる中に、困窮地域の基準額を6から3に変えていくっていうことがあるので、少し注目をしています。直接私たちには関係ありませんが、皆さんよくご存知の、介護の方も少し今年、大きな見直しになります。3年に一度制度の見直しを論議しているんです。一番簡単なのはサービス利用者の自己負担を増やすかどうかっていうことにはなるんだと思いますけれど、どうでしょうかね。もしもまあ、上がると利用控えみたいなこともあるんだと思いますけれども、普通に考えると新しい法案を来年の通常国会に出すっていうふうになるんだと思います。 で、皆さんは、分かっているように、介護保険というのは2000年にできてですね、まあ、65歳以上を対象にして、介護の度合いをこう必要度に応じて7分割して、自宅や施設でサービスを受けられますと、そのために自己負担分を40歳以上が支払う保険料と、国や地方での公費で賄うんだっていうことなわけですね。これもさっきとちょっと同じようなことを言うんですけれど、2000年に比べると、実は20年間で3.7倍増えて、2022年の予算ではもう13兆円超えてるんですよ。一番最初は3、4兆円の世界だったものが、ものすごいここはお金がかかってるということなんですね。まあ、さっき社会保障全体の話しましたけれど、まあ、当然、老人の数が増えてるわけですから、どちらかですよね。サービスの量っていうか、サービスそのものを縮小していくのか、もしくは、高齢者の負担を増やすのかという、まあ、先ほどから言ってるような給付とか負担っていうことが一つ大きなことなんだと思います。1割から3割、今、利用者が負担してるわけですけれど、自己負担あるわけですけど、これを、まあ、2割以上にしていくとか、ケアプランを有料化するなんて話も聞きましたね。まあどういうふうに考えるんだろうなと思っていました。まあ支払い能力に応じた負担っていうことがあるので、所得の高い、まあ65歳以上のお金をどうしていくのか、まあお金ってごめんなさいね。保険料を増やすのが一番いいんじゃないのってみたいな話になってきて、こちらも、所得要件って言いますかね。例えば、65歳以上で現役と同じような人たちは、やっぱりその介護の保険料3割取るんだとかってなるわけですね。まあ、なるっていうか、考えられてるわけですね。そうすると、どうなんでしょうかね。働いている人がさらにいっぱいお金を取られるっていう世界が来るわけです。一方、しかしながら、じゃあ年金のことを考えると、現行の納付期間が60歳で、受給の開始が65歳なわけですよね。まあ、簡単に言うと、働いてほしいって言ってるわけですよね。今、40年間、20歳から60歳までの40年間の納付期間を65歳までの45年間にしましょうっていうことですよね。まあ、そうすれば、受給額が増えるっていうことになるんですけど、ちょっと違うんですよね。まあ、当然ながら今はもう現役の人たちのお金で年金を払ってるっていうことになるので、なかなか難しい問題ですね。給付するお金、もらってる人たちのお金の半分は税金で賄われてるっていう状況なわけです。わかりますでしょうか。積んできたお金は結構使ってしまってるので、結果的にはその年金を払うためのお金も半分は税金で賄われている。その手当をどうしていくのかみたいなこともあるので、まあ年金としては非常に大きなことだわけです。私たち事業主の方からすると、保険料を払う人が増えていくと年金財政の基盤を、まあ、強化するっていう効果、すごく大きいんですけれど、労働者と折半して保険料を負担する事業者っていうことになるので、それはそれでなんかまた厳しいことが考えられるなというふうに思ったりもします。医療なんて私全然、まあ気にも留めてないというと怒られるわけですが、このコロナで大変だったわけですね。公的医療制度、医療保険というのは少子高齢化の影響を最も受ける制度だと思うんですよね。で、高齢になるほど医療にかかる頻度は高まるし、医療は膨張続けるということだと思いますね。で、75歳以上の後期高齢者医療制度を支える現世代は減っていきます。まあそう考えると、まあ当然ながら75歳以上でも働いている人たちからもお金取りましょうってことですよね。なかなかここ難しいですね。全体の話をした時に介護の話しましたが、今、医療費は2022年度が40兆円超です。40兆8000億とかって言ってるわけで40兆円ぐらいですね。確か40年には70兆円ぐらいになるんですよ。30兆円ぐらい増えるんです。そうすると、 ここに関してもどういうふうに上げていくんだろうと思いますね。多分普通に考えると75歳以上の人たちには保険料を少し上げるんだというふうに思いますし、65歳から74歳って言いますか、そこら辺の人たちはやっぱり健康保険の負担を増やすんじゃないかなと思います。そういうことについて来年の通常国会に出すような話があります。こういうふうにこう、まず聞くと、今日まあ、ざっくりした社会保障の話なんですけど、こういう中の一部にまあ、子供があるということになります。で、私が前に、子供の財源って子供家庭庁できてどうしていくんだろうっていうことがあって、二つ考えられると思ってるんです。一つは、子供家庭庁が分離するんだから、今今日こういうふうに話したことっていうのは厚労省で基本的に考えていただいて、子ども家庭庁の中で子どもに対するお金の保障とか、それはどういうふうにそれはちゃんと自分たち、それぞれ考えていくんだと、いろいろと児童手当拠出金がどうだとか、消費税のお金どうだとかっていうことはあるにしても、国としてはちゃんと用意してくれればいいっていうのは、まあ、ひどいことを言ってるわけですけど、私は。一方、今までこの社会保障の中で考えてきたわけですから、そういうことも含めてどういうふうにこう財源のことって考えるんだろうなというふうに思ったりします。なんか言ってることなかなか通じなくて変なのかもしれませんが、もともとはこう社会保障の中で考えてきた保育所と、まあ、幼稚園も入って公定価格作ったわけですけれど、これら社会保障全体を見直して、その中の一環として子育て支援も何らかの負担をしていただいて、そのお金を子ども家庭庁に振り分けていくんだっていうふうにまあ考えることが基本なんだと思いますけれど、まあそれだけではなくて、まあ幼児教育の部分とかそういうことも含めて、子どもの財源というのが聖域になるのかどうかっていうことなんだと思います。皆さんすごくわかると思いますけれど、もう満3歳以上は、基本的には私たちの世界で言うと無償化になっています。そうすると、今3歳未満児の保育料、未就園児の1、2歳児の預かり保育みたいなことになるわけですね。だけど、ここの負担を増やすってことは多分できない。普通に考えて、子供を産んでいただきたいんで働いてもらいたいんだって言ってるのに、ここの部分のお金を増やすなんていうことは、とんでもないですよね。さらに言うと、未就園児の人たちが園を使えるような仕組みになっていこうというときに、それはすごく高かったら、それはまたそれで誰も使わないし、物事の解決がしていかないって考えると、それこそいろんなところに負担していただく、さっきから何を言ってるかというと、社会保障の考え方は、給付をするためには負担をしてもらわなければならないんだってことをずっと言い続けてるんですけど、一方じゃあ子育ては、じゃあそんなことやったら、子供産まないですよみたいなことになりかねないから、じゃあそこは思い切った施策とか考え方になっていかないとダメなんじゃないかっていうことを少し提案して、今日のサカナクトピックスの、全くわけのわからないお話だったんですけど、社会保障がどういうふうに考えられてるのかっていうと、だけど、子供を育てる世界の負担って、同じところにはいられませんよっていう話をしたいわけです。そういうお話を少ししました。次回は、実は11月15日に、就学生の子供の育ちに関わる基本的な指針、第4回があったので、その方向とともに、まあ、日経さんに出たこととか、読売新聞さんに出たことを含めて、少し説明しながら、未就園児のこととか、まあ、これからの、今、12月になると予算が決まってくるんだと思いますけれど、今考えられている時点のようなお話をしていこうかなというふうに思っています。とっても短い時間だったんですけど、分かってもらえましたかね？社会保障は負担していくんだよ、みんなって言いながら、でもそれって子育てにできるのって、できないっていうか、しちゃいけないっていう話を少し、して今日は終わりたいと思いました。アンバサダーの坂崎でした。